もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、はい、お世話になります。はい、
最初に年齢を教えてください。
60歳です。
ご主人何歳ですか？
同じ60歳。
同じ60歳。お子さんは？
はい、女の子2人です。
それでどんな相談ですか？
10年ちょっと前に、はい、主人が浮気をしまして、
はい、
それから3、4年別れなくて続いていて、離婚するしないとかってなったんですけど、うん、結局私が我慢して離婚しないで現在に至ってるんですけども、うん、浮気の相手とはもうすでに別れている感じがするんですね。はっきりは聞いてないんですけど、
はい、
以前は家に帰ってこなかったりとかあったんですけど、
はい、
それもなくて真面目に仕事に行って家に真面目に帰ってくる状態に戻ってくれたんですけど、
はい、
その浮気をして以降夫婦関係がなくなって、
はい、
やっぱり常にこう不安が頭にあって、また浮気をされるんじゃないかとか、
そういう不安ですか。
欲求を満たすために、まあ、一度浮気癖がつくとなかなか治らないっていうことも聞いてますし、
はい、
世間一般には熟年夫婦の間で、
うん、
夫婦関係がなくても、
うん、
平穏に幸せに生活していけるものなのかどうなのか、ちょっと同じ年代 の知り合いとかにも言いにくいことなので、
はい、その 3,4 年続いてあなたの我慢してということですよね。はい、いつか別れてくれるという期待を持っていたということ、
は
い、
やっぱり家族のことを考えたりとか。
お嬢さんのことですか？
そうですね。これから先結婚もするでしょうし、
うん、
やっぱり両親揃ってた方がっていうのもあったり、それで両親と同居してたんですけども、両親もやっぱり主人の両親ですね、離婚しないでほしいって言われて、
はい、
でも娘たちと主人の兄弟にも離婚した方がいいんじゃないか、
うん、
どうして離婚しないのみたいなことも言われたんですけど、うん、結局はしないで、
うん、
今は平穏な生活に一応戻ってはいるんですけど、で家族で食事に行ったりとか、普通に平穏な生活ができるようになったんですよね。
これ離婚しとけば何でもない話だったんですよね。
は
い、
その当時は、うん、両親を介護してたんですね、私一人で。で私がいなくなると大変なことになるし、
ご主人の側からすればね、
はい、
自分の奥さんに両親を介護させながら浮気してたわけですよね。
はい、そうですね。
心身ともに不満で不安だということの原因を、
はい、
あなたはどう考えてるわけ？
主人に対して 100% 信じられない自分がいて、
現実にもう10年前からずっと続いてたわけですよね、3、4年間は。それを許してたのはあなたですよね。
はい。
なんか我慢を美徳と思ってるんじゃない？結局本当のところは、一番根にあるのは、私は一人になって生きるのが怖かったっていうことじゃないの？
そうかもしれないですね。
だからあなたがね、
うん、はい、
結局一人で生きるのは怖かった、それだけですというふうに認めない限り、解決のしようなんてないんじゃない？きついこと言うようだけど、主人がどうなろうとこうなろうと、今あなたもどうしようもない不安なんじゃないかと思うんだけど、根源にあるのは周囲に対する激しい敵意でしょ、
はい、
それを認めないから、そこで不安なことをまた浮気されるんじゃないかとか、いろんな理屈つけてんの。なんか今までやってきたこと全部嘘っていう風な感じしない？現実から逃げてきた。
いや、逃げてはいなかったと思うんですけど。
逃げていないなら、なんでその3、4年もその相手の両親の介護をしながら 浮気を続いて相手が家に帰ってこないで、この状態っていうのは出るわけ？
でもその頃はそうするしかなかった。
全部あなたはそこ来るんですよね、絶対に現実を認めないの。そこが不安なとこなんですよ。根源にあるのは、周りに対する激しい敵意をあなたが認めていないからなんですよ。だからどんどんどんどん世界が狭くなってるはずです。そしてあなたの意識もどんどん狭くなってます。それで不安でどうしようもないんです。
どうしたらいいんでしょうかね。
現実認めれば。だけど絶対現実を認めないからね、あなたは現実から逃げて、夫との本当のコミュニケーションもない、娘とのコミュニケーションもない、言ってることは全部嘘。嘘っていうのは形が嘘っていうんじゃないですよ、それでもってどうやったら不安から逃れますかって言ったってあるはずないでしょ。それだけずっと我慢してきて今60歳で4人で、
私は別にもう夫婦関係のない生活に慣れたっていうのもあって、なくても生活はできてるんですけど、でもそういう状態でいいのかどうなのかちょっと疑問に思ってるんですね。
今あなた言ってること白々しく自分で思わない？3、4年間我慢している間にあなたは自分を見失ったんです。でもそれを認めたくないの今。
そうですね、
今本当のことからいかにして自分の身を守るかっていうことがあなたの主要な課題なんです。
はい、
で僕と話してても、あなたはもっと具体的な解決の話を聞きたいんだろうと思うんですけれども、今日はスタジオに弁護士の坂井誠先生がいらっしゃっているので伺ってみてください。
はい、単刀直入にあなたが最初に、世間一般では夫婦関係がなくても平穏に生活しているものなのかを聞きたいと、で最後の方に出てきた話は、ないのにはもう慣れましたと、最近は家族4人かな、食事に行ったりして平穏に暮らしていますとおっしゃるわけじゃないですか。
はい、
もしね本当にそういう関係に慣れて今が平穏な生活だったら、世間一般ではこういうのがなくても平穏に生活しているものなのか聞きたいなんて話は出てこないと思うんですよ。
そうですね、
でしょ、
はい、
そうやって言われてみると、自分の言ってることって辻褄合ってないと思いません？
はい、思います。はい、
そこはやっぱりちょっと、まあ、あの言葉悪いけど嘘が入ってるっていうふうに私も思うわけ。
はい、
そもそもその夫婦関係がなくてもどうだろうかっていうのは、これ世間一般って意味ないんですよ。そんな夫婦なんて、100組いたら100組の個性があるんで、そういう関係が週に何回あるか、月に何回あるか、年に何回あるか、夫婦によって全然違うし、
はい、
そんなものは世間一般なんて言うことはできない話だと思います。本当のあなたがそう悩んでいる、不安に思っているところはその話じゃないんだと思うんだな。もっと言ったら60歳同士の夫婦でそういう関係がないっていう人は、僕は統計取ったことないけど世の中にいっぱいいると思いますよ。
そうですか。
だけどみんなたくさんいるからいいとかいう話じゃないじゃないですか。うちは嫌だ、ないと嫌だっていう夫婦がいても全然いいわけでしょ。で向き合ってないっていうことから言うと、まあ、弁護士的に気になるのは、50前後の3、4年間夫が浮気してましたと、こういう話じゃないですか。
はい、
でそこまで分かってるってことはどこかで発覚したわけでしょ、夫の浮気が。
はい、
はい、それは何で発覚したんですか？
携帯電話ですね。でやり取りをしているのを私が見てしまって、問い詰めたら白状したんですよ。
問い詰めたらご主人はどう言ったんですか？
なんか本気だみたいなことを言われて、結局家族会議みたくなって別れなきゃいった方がいいっていうふうに本人が感じたみたいで、でもやっぱりあの気持ち的にすぐには別れられないみたいな、徐々に別れるように持っていくみたいなことを本人が言ってたので、
そこを我慢しちゃったわけ、ずるずると。
そうですね、いつか帰って、真面目に元の夫に戻ってくれるんじゃないかっていう 思いがあって、
別れたなと思ったのは、は
い、しばらく帰らなかったり時々帰らなかったりっていう感じで、でそれが全くなくなり、すごい香水を洋服につけて帰ってくるっていうのも全くなくなって、以前の生活に戻って、
はい、だけどそこで悲しいのはですね、 3,4 年我慢して続けられたけど今は別れているようだっておっしゃったのは、申し訳なかった、もう終わったんだっていう、そういうのもないわけでしょ。
言葉として言われたこともないし、私も受けないでいるんですね。
でそれは あなたに対して彼は何のこう敬意も払ってないじゃないですか。でそれでズルズル来ちゃってるわけで、はいはい、で怖くて聞けないっていう状態のまま来ちゃってるからっていう話が、はい、その現実見てないよってさっき言われて、真実見ないようにしてるって話の根っこのような気がするんですけど、
はい、
今は平穏ですって。全然平穏じゃないじゃないですか、そんなので戻ってきて、ね、本当に平穏ですか、一緒にご飯食べに行って。
常に不安が頭にあって、
一緒に全然平穏じゃないもんね、
はい、
だから自分がなんで不安なんだろうか、前は開き直られちゃって本気なんだって言われたから、今度自分からもう一回突きつけるのは怖いしと、だけど責任取って離婚して慰謝料払いなさいとか財産分与しなさいとか年金分割しなさいとか言えるのはあなたの側なんで、そう思ったらね、
はい、
あのその部分はそんなに不安になることないんですよ。
あ
でじゃあどういう関係が作れるのかっていう話で考えないと、60ってまだ今時若いですから、
はい、
本当にそういう扱いを受けてきた彼と一緒にやっていきたいと思っているのかどうか、そこまで突き詰めて考えないとダメだと思いますよ。
そうですね。
でそれはね、本当に離婚するってことになったら、はい、あんたの浮気が原因だと、慰謝料も財産分与も年金分割も要求するって言えばいいんだけれども、あの本当に自分で生活してくて楽なことではないかもしれないけれども、本当にどうなんだろう、この人とこんな扱いを受けてきて、彼がちゃんとけじめもつけずにいるのにこの人とやっていけるんだろうかっていうことまで考えなきゃダメですよ。
そうですね。
その上で それを選ぶんだったら、はい、このままないがしろにされるんじゃ私はとても不安でやっていけないわぐらいなことを言わないとすっきりしないんじゃないかなという気がして、まあ、ちょっとここから先は心の問題になるので私からの話はこのぐらいにしておきますが、
わかりました、
はい、今坂井先生、坂井先生のおっしゃっていただいたことどうですか、
はい、もうよくわかりました。
世間体のために自分を殺して生きてきたわけですよね、あなたは。自分が自分で何だか分からなくなってんですよ。
なんとか現実を認めて前向きに考えて生活していかないといけないのかなって思いますね。
なんかあなたと話してるとね、雲の上を歩ってるみたいで確かなものが何にもないんですよ。外から見たら4人家族で世間体すごくいいじゃないですか。だけど中はもう空ね、コミュニケーションゼロ。自分の人生の本当の姿は孤独で、なんでこんなに寂しいんだろうと、
はい、
ここをしっかり見つめることが第一じゃないの。
そうかもしれないですね。
そっからスタートしてください。
よろしい
ですか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。孤独と敵、それが不安の根源です。